昔、はい、まあ、お客さんじゃないけどね、
はい、
商社の彼氏に振られたの、
うんうんうん、
だからそこ以上の会社の商社、ね、
なるほど、あ、めっちゃ分かりやすいですね。
そう言ってて、そういう人しか合コンしないことがいたんですけど、はいはいはい、どれもこれもその元彼に近いろくでもない男ばっかりなんですよね。だけどその昔の悔しさを晴らすっていうことに問題がいってるって感じ、
はい、なるほどなるほど、めちゃめちゃ分かりやすい。
同じ不倫を繰り返してるとか、はい、同じ恋愛の失敗を繰り返してる人は、
はい、
そういう昔つけられたインプットから抜け出せない人が多いんですよ、
はい、うん、
うん、
なるほどなるほどなるほど、今の例はすごい分かりやすいですね、
うんうん、
だから男性でもそれは一緒ですもんね。
だってね、私が一番引っかかるのはね、はい、その離婚した人って、
はい、
その自分の奥さんよりもさらに若い人とか認める人が多いけど
めっちゃわかります、
ね、うん、だって自分の年に近い女の人でコミュニケーションできない人ですよ、
はい、
で自分の年に近い人に尽くすこともできなくって、はい、面倒くさがる人がもっと若くて、はい、何言ってんのかわからない人に尽くせます、はい、でもそこでなんか悔しさを晴らすためにそこにも意識が集中する人っていますよね。
いや結構多いんじゃないですか、
うん、だからそういう人に限って捕まえる時だけは一生懸命やるのに、はい、捕まえた後でコミュニケーションが成り立たないから、
はい、
結局もっとひどい別れ方したり、例えばお金持ってる人であれば、
はい、
もう本当に相手はお金目当てで、
はい、
あの付き合ったり結婚してくれたからものすごいひどい目に遭わされる、
うん、
まあ、お金目当てでいっぱいあの例えば慰謝料取られるとか、はい、そういう目に遭っても学ばない人っていますよね、
うん、ね、学ばないですよね、うん、
それは傷つけられたことによってある種類の条件付け、は
い、なるほど、
がなされてしまってる、
うん、だから前の奥さんよりももっと若くてもっと性格が良くてみたいな話ですよね。
そうそう、
うん、
まあ、実際は性格なんかで選んでなくて、
まあ実際はね
例えばあのいつも見かけるのは前の奥さんが家庭的じゃなかったから料理をする人とか言って、はいは
い、なるほどなるほど、
料理だけできる他に問題がある人間を選ぶとかね、
はいはいはいはい、表面的なところで選んじゃうんです
よね、うん、もっと若い人って言って若いだけで他に問題がある人を選ぶ、ね、本質的なところで何にこけたのかっていうことが分かってなくって、はい、条件に落とし込んでるって人多いよね。
あ、だからなんて言うんでしょう、その自分の問題じゃなくて相手が問題だった、
選び間違えたって思う人が多いよね、
うん、
で特に男性、
はい、
だから男性の方が物理的なものに原因を求めやすいじゃないですか。
物理的なものっていうと、
まあ要するにこう、別れた原因を関係づくりを間違えたって考えずに、はい、相手を選び間違えたって考えること
が、はいはい、だからまあそれは言い方悪いですけど女性っていうものを物だと捉えて、うん、でその物だからもう言ってしまえばお店行ってなんか物を買ったけど不良品やったみたいな、そういう話ですよね。
そうそうそう、自分にマッチしないものを選んでしまったって思って、
うんうんうん、はい、
だからそれと反対の条件のものを求めようとしたりとかして、 なんでそれがうまく使いこなされへんかったんかっていうことを、
うん、
自分とマッチングしなかった理由っていうところに目がいかない人が多い印象ですよね、
うんうん、なるほどですね、うん、なるほど、まあみたいな感じでね、もう話がねあちこち行くんですけども、そんだけこう知識が幅広いんでね、うん、でも今の話だけでも結構ね聞いててね新鮮というか、これ聞いてくれてる人は面白いなと、ね、思いながら聞いてくれてたらいいんですけど、実際普段聞かないような話がねいっぱい出てきてますから、
男の人の方が 1+1 は2って答え出してほしいんですよ。だからこういう人を選んでうまくいかなかったら、
はい、
じゃあ反対のものを待ったら選んだらうまくいくだろうとか、はっきりした回答が欲しいんだと思うんですよ ね、
そうですね、はい、僕も男やからそういうところはありますけど、うんうん、だから何がダメだったんだろう、その唯一の答えが欲しいっていう感じですね。実際はいろんな要素の組み合わせなんですけどね、だこれはそのモテないっていうものがあって、でね、これ聞いてくれてる人の多くはきっとモテないということに悩んでるんだと思うんですけども、モテないっていう言葉一つとってもいろんな要素の組み合わせですからね、
うん、
コミュニケーション力が低いだとか、そういう気遣いができないだとか、
うんうん、
ね、LINE の仕方が下手だとか、清潔感がそもそもないだとか、まあ、いろんな要素の掛け合わせじゃないですか。なんかそれと一緒なんですかね、
う
ん、
そうですね、うん、
そうですよね、そうそうそう、はい、もうね前置きだけで、ね、30分近く経っちゃいましたけども、はい、どうしよっかな、まあ、ここで一回切ってもいいんですけど、まあ、せっかくなんでねちょっといくつか話をいろいろ聞いていきたいなと、まあ、今だいぶ出ましたけどね、聞きたいなと思っていることの一部はね、 はい、で、まあ、今みたいな話がいろいろある中で、その例えばこういうテーマでいきましょうか。変な相手と、だ自分と合わない、さっきの理想が高い条件付けをした状態でなんか変な人と結婚しちゃった後のその悲惨な人生っていうものをゆずきさんたくさん見てきてるわけじゃないですか、
はいはい、
その辺をね詳しくちょっと聞きたいなと。
そうですね、まあ私は合わない結婚相手と結婚してしまうっていうのは、
はい、
ものすごく大きな機会損失というか、
はい、
と思ってて、
はい、
まあよくある話が、特にある程度お金があったり仕事ができる人って、
うん、
あの仕事に一生懸命になってきた分恋愛ベタ、
はい、うんうんうん、
だけどその恋愛ベタで、恋愛ベタな状態だと、
はい、
より、まあ、合わない人に引っ掛けられやすいって言ったら怒られますけれども、
はい、
っていうパターンが大きいような気がするんですよ、
うん、
ほんで選択肢が、まあ、要するにそんなに恋愛経験がない状態で、
はい、
パッて結婚しちゃったりすると、うん、選択肢がないから、
うん、
相手がすごい理不尽なことを自分に常に言ってても気づかない、うん、気づいてない人って多いんですよね。
例えばそのどういう理不尽な要求
ですか？例えばね、はい、あの自分がすごく働いてて稼いでるのに、
はい、
いろんな家のこともやれって言われて、なぜか男の人がほとんど家のことやってるパターンって私結構お見かけするんです
よ、
そういう人って共通するのが恋愛経験がすごく少ない、
はい、
恋愛経験が少ないままで結婚してる人がすごく多くって、
なるほどなるほど、
ものすごいど厚かましいこと妻がいろいろ要求してるけど、
うんうんうん、
なんか選択肢がないからそんなもんやと思ってるっていう、
うんうん、
まあ、雰囲気的には理系の人に多い気がするな。
あ、うん、まあまあ理系の方が相対的にね恋愛経験少ない人多いですからね、
うん、で実際はそのその人の人生の中で、
はい、
これからの時代ってね、
はい、
一個の仕事にずっとついてい、いられる確率って低いじゃないですか。
そうですね、
ある職種がなくなったりとか、うん、もしくは自分自身の人生の中でいろんな仕事に挑戦していくときに、
はい、
例えば会社を辞めたりとか、はい、新たに会社を作ったりするときに、はい、浮き沈みって絶対あるわけですよ、
はい、
そういう時にそんな自営だけは困るわって言ったり前と同じ給料保証してくれなっていうことを、
はい、
その自分よりも奥さんが強い立場になって、
はいはいはい、
コントロールしてくるっていうことは、
はい、
その人自身の仕事とか成功の人生に大きく影響するし、まあ、現実は私ものすごい大金持ちの人で、
はい、
奥さんにお金で身ぐるみ剥がされたりとか、ほんまに半分その人のお金を取り上げるために
結婚して
もう犯罪に近いことされたなんてケースとかも言うんですけれども、あのなんだろうな、お金がすごくあってそんなに人間として女性と接したことがない人っていうのは、
うんうんうん、
脆くて見分けがつかないよね、そこが。
まあね、
でそのどれだけ相手がお金目当てと思ってるとか、その人自身を好きなわけじゃないっていうのは見分けがつかない。
うんうんうん、
だからその人自身が人生でやり遂げられたかもしれない仕事とか成功とかそういうものを失う可能性が高い、
うん、まあそうですよね、そこで反対されたりとかして、う
ん、しかも例えば子供がいれば、
はい、
もっと子供の何て言ったらいいかな、子供の教育のために三重のためにお金を使いたいって、
はい、
ずっと奥さんに言われる場合もあるわけよ。そんな引っ越すなんか嫌よ、どこそこどこそこ幼稚園に入れるってうちに入れるみたいなこと言われたりとかね、
はい、
だって本当にほらテレビとかで
よくやってますからね、
やってるやん、そのすごい成功して、
はい、
10倍ぐらいのお店ができてすごい成功して、
はい、
ところが急にバブルがはじけて仕事失敗した途端に奥さんが子供と共に去っていってすごい慰謝料を突きつけられてとか、
はい、
本当にいるからね、
うん、
本当に、
うん、まあだいぶ理不尽ですね、
うんうん、
は
あ、ほんで子供を置いていったなんていう人の中にはいて、
子供を置いていく、
子供も置いていかれた奥さんに、うんうん、なんてパターンもあるし、
うんはい、
うん、まあ別に私のクライアントさんだけじゃなくてね、
はい、
まあ、自分の人生の中でもたくさん見たことがある、
うん、
であれを見てると自分に合わないパートナーを選んじゃうっていうことは人生全体の損失
なんでしょうね、
うん、で反対にね、反対にいい相手を見つけてると、はい、自分の浮き沈みの時にちゃんと支えてくれたり、はい、
理想ですよね、
うん、お互いが支え合う経験をすることによって、はい、奥さんももっと仕事がうまくいったり、
はい、
もしくはそのお互い支えてるお母さんの姿を見て子供もお父さんを支えてくれたりとか、
はいはいはいはい、
なんだかすごく本当に仲がいい相手とくっつくってことはやっぱりこういろいろうまくいくんですよね。それに何と言ってもずっと一生健康でいられるとは限らないしね。
まあそれはそうですよね、
うん、本当にそういうこうお金目当てとか条件みたいな人は、うん、自分が病気になったりなんかした時に去っていったりと本当にされてるから、
うんうんうん、
現実に。
なるほどね、うん、はい、まあ僕もねおかげさまでゆずきさんのおかげでいい相手と巡り合い、まあ今やからこそそのすごい分かるなっていう、うん
うん、
なんか当時のモテることだけをこう意識して行動してた時とか、なんか美人だとか、とにかく可愛い子とかっていうなんかまあ条件付けじゃないですけどね、
うんうん、
まあ、条件付けかな、さっきの話でいうところの、うん、を追い求めた時にはまあ出会えんかった人に出会えたんでね。
しかもほんまに可愛いしね。
はい、実際可愛いし
だからこう、なんて言ったんか、だけどすごい話聞いてると分かるのは、アプリさんの相手はアプリさんの本質が好きなんですよ。
うーん、と言いますと、
いや、アプリさんのやってる仕事が絶対的にいいからとか、
はいはい、はい、まあこの仕事ね、僕がこういう仕事してるっていうのも知ってるしね、
お金持ってるとかじゃなくって、
はい、
本当に人間としてやっていきたいこととか、
はいはい、
今までの生き方とか、
はい、
いろんな、まあ、苦労を乗り越えたとか、
はい、
そういう本質的なところを見て好きだと思ってる。
なるほどなるほど。
だから何かがあった時に支える気持ちがあるっていうのが見ててわかる。
いや、ありがたいですよね本当に、
うん、だから自分の本質を愛されてくっつくっていうすごい重要なことだと思うんですよ。
そう、だからその、まあ、恋愛テクニックを学ぶことは悪いことじゃないんですけれども、うん、恋愛テクニックだけでその落としたって結局自分の本質ってわからないじゃないですか、
うんうん、
自分がどういう人間なのかっていうのをやっぱ出していかないと、その相手は自分のことなんか一生理解しないわけですから、
うん
うん、そうそうそうそう、まあ、その辺はね今後またじっくり話していきたいなと思ってるんですけど、
そうですね、
うん、もちろんね学ぶの大事ですよ。例えばなんでしょうね、まあしょうもない話で言ったら、その道歩いてる時に車道側に男が立つとかね、
うんうん、
なんか買い物行ったらその買ったものを男が持ってあげるとかね、うんうん、まあそういうのはもちろんやった方が当然いいし、それがもうテクニックとしてやるべきだと思うんですけど、まあもっと深い関係になるためにね大事なことっていっぱいあるんで、まあその辺はねまたおいおい話していけたらなと思います。で、さっき恋愛経験が少ないままにその結婚した人っていう言い方をしてたんですけども、うん、その恋愛経験がやっぱ少ないまま結婚するのが良くないんですか？
いや、恋愛経験が少ないと悪いって言ってるわけじゃないんだけど、
はいはい。